石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて3月のトークテーマはクールジャパンです。
はい、
クールジャパン機構が発足し、これから世界に向けて様々な発信をしていくと思われます。まだ立ち上がったばかりですので、これから固まっていくこともたくさんあるということですよね。
そうですね。要はまあ日本の魅力をどんどん世界に発信していこうと、日本の良さ、日本の素敵なところ、本当に日本のファンを作っていくために、海外に日本の特徴であったり特質であったり、あるいは歴史的な面であったり、そういったものを展開していって、日本のファンを作って、日本にどんどん来ていただいて、企業も投資をしてもらう、そういったことを呼び込んでいくこともぜひ進めていかなければいけないということで、まあ、政府を挙げて今取り組みを進めております。
クールジャパンって聞くと一番に思い浮かぶのが漫画アニメであったりとか、はいはい、あとは和食も海外から人気があるっていうことは聞いたことあるんですけれども、
そうですね、
例えば日本人のこう性格って言いますか、以前ね石川さん中東のお話を伺った時に、はい、日本人は勤勉で時間に正確で規律正しいという印象を持たれていて、それが向こうからしてとても好感を持って見られているというお話していただきましたけれども、そういう日本人の性格もクールジャパン文化にはならないものかなと思ったりするんですけど、
いやそれは本当に素晴らしい視点だと思いますね。ジャパンっていうものに対する海外の方々の意識、あるいは日本のこのブランド力の大きな要素の一つに、今おっしゃっていただいた日本人の誠実さであったりとか、勤勉さ、生真面目さ、さまざまな商売をやるにあたっても納期をしっかり守っていくというようなことに対する信頼、これが本当に信用を勝ち得ている、これが日本のまあブランド力の大きな要素になっていると私も思います。
はい、
海外で例えば日本のコンビニエンスストアが今広く展開が進んでいたりとか、あるいは100円ショップみたいなのも海外で随分と東南アジアなんかでですね広がったりしてきていますけれども、そういったところが魅力的に思われるのは、単に今安い、あるいは単にコンビニエントだというだけではなくて、安さで言ったら多分もっと安いもの、中国製品とか韓国製品とかあると思うんですよね。でもその価格競争には負けるけれども、でも多少日本の方が物が高かったとしても中長期的に役に立つとか、例えば仮に故障していたものが買った場合、その後きちんと取り替えてくれるとか、そういったことにもちゃんとサービスで対応してくれるのが日本だという認識も非常に広がってきているんじゃないかと思いますね。
私なんかはずっと日本にいるのでわからないんですけど、石川さんはいろんな海外の国々に行って、あ、日本ってこういう良さがあるなとか改めて感じたことってありますか？
いや、海外に住んで思う、あ、日本の素晴らしさっていろんなところにあると思うんですよね。
はい、
さっきの時間に極めて正確だという点で言うと、電車が1分2分遅れるということが、はい、まあ、ほとんどなくて、1分遅れただけで大変にご迷惑をおかけして申し訳ありませんと、社長さんが謝るっていうことなんか、まあ、30分1時間遅れるようなことが当たり前の国も世の中にはありますので、どんなミーティング、ビジネスのミーティングであっても時間をきちんと守って訪問して、そして相手の時間のことも配慮をして、例えば30分経ったらもうお忙しいでしょうからお暇をしようかなということを考えたりとか、そういうのも本当にこう日本人らしさだというふうに思いますし、
海外ではその30分1時間遅れたりするじゃないですか、それをじーっと待ってはるんですか？
まあ、人によると思います
、はい、
がその時間に遅れるということが本当にこうそんなに気にしない、
遅れても、仕方ないかっていうぐらいなんですか？
電車がその1時間2時間遅れるのが当たり前の途上国もたくさんありますし、まあ、そういうことが良くないんだという意識も随分広がってきてはいるとは思いますけれども、なかなかそのようにはうまくいかないというのが実際のところだと思いますね。
うん、外国から見る日本というか、外国の方が持つ日本の印象を知ることで、逆にいいヒントになって、これからのそのクールジャパンの商売につなげていくっていうことになるかもしれないですよね。
例えば毎日新聞が自宅まで、はい、配達されると、もう本当に朝早くから配達員の皆さんが、もう雨の日も風の日も雪の日もきちんとこう新聞を配ってくださる、
暗い時間からね、
こういうことをやってもらえる国というのは本当に数少ないというか、ないんじゃないかというふうに思いますね。
あ、そうなんですか。
アメリカなんかでもその、新聞配達をしている一部の地域はあったりしますけれども、日本は日本全国どこでも新聞を を配達していただける制度、こうしたものがきちんと確立していますし、
しかもこうビニールに入れられて
雨の日は
ね
あとそれからタクシーの運転手さんがネクタイをきちんと締めているようなことにも、はい、驚かれたりするみたいですね。
あ、そうですか。
非常にこう丁寧で、まあ、サービスもきちんとしていて、メーターもちゃんと走り出したらメーターが上がって、止まったところでメーターが止まって、そこの正確さというのも、ものも、まあ、途上国だと、メーターが壊れているとかですね、
はい、
あるいはそのメーター通りに払わなくてもそれ以上ふっかけてもらうのが当たり前とか、そういった国もたくさんありますので、そういったことについての日本の信頼というのも勝ち得ているのではないかなというふうに思いますね。
まあ、そういった、まあ、ヒントを得て日本企業がこうどういうふうに商売につなげていくかっていうところも、こう腕の見せ所というか、これから発展していくところではありますね。
あと外国の観光客の方がびっくりすることの中に、駅前でティッシュを配っている、
はい、
光景って、まあ、日本では当たり前のようにありますけども、
お店の PR とかですよね。
だからその PR と物を配るということが一緒になって行われていることにびっくりするという観光客がいるということも聞いたことがあります。
海外ではどうしてるんですかね。
まあ、そこまでサービスして、までも、まあ、CM
チラシ配ったりとか
も効果というものを感じないんじゃないですかね。確かにあんまり私も海外歩いててティッシュを配っている、チラシを配っている人はたくさんいるんですけれども、はい、ティッシュを配っている光景っていうのは確かにあんまり出会った記憶がないなという気がするんです。
ポケットティッシュは買わずにどっかでもらおうって思ってますもんね。
そうですね。
日本の人はね、いや、そうやって聞いてみると、あ、それって普通やと思ってたけど日本だけやったんやとか、そういうサービスってたくさんありそうですね。
まあ、街中にこう自動販売機が置いてあって、中をこじ開けられて盗まれたりすることがなく、ちゃんと使われているという国も珍しいんじゃないかと思いますね。
それもそうなんですね。はあ、聞いてると本当たくさんありますね、日本のいいところって。
まあ、途上国に行くと本当に交通ルールというものがきちんと整備されていなくて、私が住んでいたシリアなんかは、まあ、車線は自動車の車線はあっても、その車線通り走っている車っていうのはまず見ない。車は基本的に自分の幅が車線であって、要するに2車線の道路であっても、車の幅で 3台車が入ればそこは3車線の道路になるんですよね。
大丈夫なんですか。
もう全然大丈夫で、まあ、ぶつかったりすることは日常茶飯事なんで、擦ったりとか傷ついてない車っていうのは普通あんまりないので、
あ、じゃあちょっと擦ったりしたぐらいでは警察呼んだりとかしないですね。
全然問題ないですね。あ、また擦ってごめんねって言ってこうそのまま去っていくと。
あ、そうですか。
逆走とかも普通にあったりとか、まあ、信号も、誰も通ってなければ普通に信号無視も当たり前のような国もありますし。
日本にいられることを感謝しないといけないですね。
まあ、そうですね。まあ、それはそれで途上国の良さというのもあったり、はい、こう何でもルールで守ガチガチに守らなければならない日本ということに、まあ、息苦しさを感じたりする外国人も逆にいるようですけれどね。
ただそういういい面を私たち自身もこう分かって、でこれからクールジャパンが発展していくようにどんどん動いていかないといけないんだなというふうに思いますね。
そうですね。本当にこう日本の魅力というか、几帳面なところ、あるいは誠実なところ、そして仕事に対して誰よりも熱心で、そして、まあ、顧客サービスを考えて取り組んできた、まあ、これをずっと、まあ、戦後日本が心がけてきて、そして信頼を勝ち得てきたこと、これが本当に大きな日本の財産になっていると思いますし、だからこそこうメイドインジャパンのものを買おうという意識が世界中に広がっている、これはもう何よりもクールジャパンの大きな要素になっていると思いますね。
はい、ありがとうございます。